初心に帰る30の方法。その1、誰でも初心に帰ることができる。あることを長く続けていると、だんだん初心が失われることがあります。最初は、志が高く、やる気満々で真剣に取り組んでいても、仕事や環境に慣れていくにつれて大変になってきます。志がだんだん薄れていく。最初は、燃えるようにあった情熱がだんだん冷めていく。新鮮な気持ちが失われ、心のときめきも感情の高まりも少なくなる。そういうことが、安心や運動さえ出てくることもある。気づけば、初心が失われていることもあります。初心を忘れてしまうと、ただ何も考えない日が続き、残念な未来しかありません。しかし、安心してください。初心を失ったように思えても問題ありません。初心を失ったわけではなく、忘れているだけです。初心とは、記憶の塊です。正しい方法をさえば、発達する感覚で初心を思い出します。再び、志と同列を取り戻して、正しい未来を切り開いていくのです。初心は忘れたわけではなく、記憶の奥に眠っているだけ。初心態度は最初の志や同列を記憶の奥から思い出す作業です。普段はなかなか思い出せませんが、心配は無用です。自分では忘れているように思えても、普段は隠れて見えないだけであり、必ず記憶の奥に眠っています。きっかけさえあれば、記憶の奥から引っ張り出せます。最初の記憶を思い出すことで、当時の志や同列を引き出すことが可能になります。たとえ、完全に初心を忘れたと思うことがあっても、安心してください。完全に初心を忘れたように思うのは気のせいです。大切なのは時間です。様々な時間を通して、きちんと初心態度は忘れていた志を思い出せます。気持ちを改めて、ならならした気持ちが引っ越します。冷めた情熱に再び気がつき、発掘することもできます。あなたが今初心を忘れていても問題ありません。正しい時間の際は、初心を蘇らせることができるのです。初心を忘れても、きっかけを作って思い出す。初心態度30の方法。その2、初心態度は気づくことから始まる。初心に帰る第一歩はまず気づくことです。時間がなければ対策のしようもありません。初心を忘れていることに気づかなければ初心に帰ろうと思うこともありません。なぜと倦怠感に満ちた毎日となるでしょう。生きる方法を見失ったままの日が続くでしょう。当然ですが、初心に帰るための努力をすることもありません。初心に帰るためには初心を忘れていることに気づく必要があります。もちろん新鮮な気持ちが消えるのは当然のこと。初心を失うのは悪いことではありません。人は慣れる生き物です。最初は新鮮な気持ちであっても繰り返すことによって慣れていき、余計な緊張が消えていくのは自然なことです。しかし新鮮な気持ちだけでなく、志や情熱までが消えていないようなことです。自分では普通にしているつもりでも冷静になって振り返ってみると、初心が失われていることに気づくことがあるでしょう。初心を失っていることに気づいて何とかしなければいけないと思うからこそ初心に帰る必要があるという考えになります。今の自分と最初の自分を比較する。初心は突然失われるわけではありません。ゆっくり少しずつ失われていくのが特徴です。強度変化のためなかなか自覚しにくい。そのため自分でも初心が失われていることに気づいていないことがなかなかありません。あなたは今初心のままでいるでしょうか。一度足を止めて最初のことが変わっていることがないか自分を振り返ってください。今の自分と最初の自分です。もちろん周りの環境が変わるのは当然ですが、大切なのはあなた自身です。外見だけでなく内面にも注意を向けてみましょう。特に注目してほしいのは心の心と同列です。最初にあった心が失われていないか、最初は扱った同列が冷めていないか、最初は真面目だったのがいつの間にか寂しになっていないか、いつの間にか変わったり失ったりしていないでしょうか。何が落ち着きが前のはいいのですが、なぜ油断何年が前のはよくありません。心の心が良くです。初心に帰る第一歩は気づくことから始まるのです。初心を失っている自分に気づく。初心に帰る30の初心に帰るためにまず必要なことがあります。時間です。時間が切迫している中で初心に帰るのは難しいでしょう。忙しくただ余裕がないので初心に帰ることも不可能ではありませんが、大変困難です。時間の余裕がないところにも余裕がないからスムーズにできません。初心を思い出すのは昔を思い出すこと。頭を開いた写真の中でも昔使っていたものを思い出すのも時間を作って心の余裕を作ることが大切ません。初心に帰るには冷静な思考が必要になるため、なおさら時間が重要です。考えてみれば当たり前のことですが、見落としていることが少なくありません。初心に帰るならまず時間の確保から始めましょう。最低でも10分。時間はあればあるほどいい。必要な時間は人によって異なりますが、最低でも10分が欲しいことです。1時間の確保は難しくても10分間ができるはずです。失った志や情熱を取り戻すのはたった10分でできます。もちろん、たっぷりあればあるほどベターです。30分でも1時間でもいいので、できるだけ時間を確保しましょう。忙しい状況かもしれませんが、何度も復習者にスケジュールを調整したり、などして少しでも時間を練習しましょう。1人の時間、まとまった時間を持たせない。大切なのは時間の確保だけではありません。時間の質に注目してください。できれば、誰かといる時間より1人の時間をお勧めします。目の前に知り合いがいると言われます。初心に帰るには、冷静な思考が必要であるため、1人でいる方が静かに自分と向き合い、じっくり集中できるでしょう。家庭やレストランのような周りに知らない環境でも、実際は自分また、この時間ではなく、まとまった時間であることもポイントです。いざ、時間があるとはいえ、たまに中断があると集中できません。初心を思い出すには、集中が大切であり、集中にはまとまった時間がありません。まとまった時間があってこそ、最集中力を発揮することができ、心の底に埋もれている状況を知らせます。初心に帰る際は、途中でやらないような担当を意識しましょう。3つの条件を揃えよう。できるだけ落ち着いたリラックスした時間がいいでしょう。例えば、カフェで待ったりしながら、昔を思い出すのもいいでしょう。場所はどこでもいいんですが、時間にはこだわってください。いざ、3つの条件を揃えましょう。1、10分以上の時間。2、1人の時間。3、まとまった時間。初心に帰るための大切な時間には、時間なのです。10分以上の時間、1人の時間、まとまった時間を揃える。初心に帰る30の方法。初心に帰る手段の一つとして初心に使っていたものを取り出してみましょう。理想は一番初めに使っていたものです。一番初めに使っていたものがなければ、なるべく初心のものでも構いません。初心のものであればあるといい。服、道具、運動など初心に使っていたものが何でも構いません。実際のところほとんど残っていないことも多いでしょう。とっくの昔に初心者、何も残っていないと思うかもしれませんが、簡単に諦めてはいけません。何か当時のものが残っていないか、記憶の隅々まで探って思い出してください。小さなものでもいいのです。古いものであり常にボロボロかもしれませんが、全く問題ありません。最後にならなくても OK です。何か一つでも残っていればラッキーです。もし、あなたら久しぶりにそれを取り出してみましょう。それが初心に帰ることに水となります。野球の初心を思い出したければ、バット、グローブ、ユニフォームなどのコートになるでしょう。買いたいものでもいいのですが、なるべく野球を始めた初心のものであるからです。バットが乗っていたら実際に振ってみましょう。グローブが乗っていたら実際に投げてみましょう。ユニフォームが乗っていたら実際に着てみましょう。あの子はこんな気持ちだったよね。こんな心持ちを持っていたよね。初心に触れることで他の同士で当時の記憶が蘇ってくるでしょう。社会人としての初心を思い出したければ、当時使っていたような運動部に触れてみるといいでしょう。で、会なら実際に見つけてみましょう。ボールでなら実際に字を書いてみましょう。そういえば、あの子はどうだったね。ハッとする感覚があり、何か思い出すことがあるでしょう。初心のものに触れることで最初の記憶が蘇り、志や情熱を思い出せるのです。初心のものは何でもあれ、感触や体にあります。顔や懐かしさもあります。それがきっかけとなることで一瞬で心に戻されます。当時の記憶が蘇ることでスムーズに初心を思い出せるのです。最初の頃に使っていたものを取り出して、再び使ったりしてみる。初心に帰る30の方法。その後、初心に帰るためには意識的な努力が必要。初心に帰るためには意識的な努力が必要です。ぼーっとしているだけではいけません。変なものもなく初心を忘れたままの状態が続くでしょう。もちろん何か調子で初心に帰ることも私たちの日常では特にあります。給油の昔話がきっかけになったり、掃除中に昔の手紙が出てきたり、などちょっとした機会で初心が刺激されることもあるのも事実。たまたま目にしたテレビ番組がきっかけで私の記憶が蘇り、初心を思い出すこともあるでしょう。しかし、それはあくまで偶然です。ラッキーだったらです。初心に帰ることもありますが、あくまで偶然の産物です。実際は意識的な努力なくして難しいと考えてください。きちんと初心に帰るためには偶然に忘れてはいけません。初心に帰る行為は自発的に実現できることですから、わざわざ確認になる必要はありません。自分の働きかけで実現できることなのですが、すぐに取り組んで努力すればいいことです。自発的な姿勢の方が意欲やモチベーションがあるのでスムーズになるでしょう。初心に帰るためには意識的な努力が欠かせないのです。強い意志も欠かせない。意識的な努力だけでなく強い意志も欠かせません。初心に帰ることができないなという方法的な考えでは中途半端です。必ず成し遂げることをおっしゃってください。腕の強さような姿勢で取り組みましょう。絶対成し遂げる。必ず初心に帰るという強い意志があってこそ、パワーを発揮して実現できます。運や偶然に任せず意識的な努力を行える。初心に帰る30の方法。その6、写真とは記憶の引き出しを開けるために、当時の写真を振り返ると初心に帰ることができる。初心に帰るシンプルな方法があります。それは当時の写真を振り返ることです。当時の写真が残っていませんか？紙の写真でもデジタルデータの写真でも構いません。印象深いものを思い出したいものであることに、もし残っていれば久しぶりに振り返ってみましょう。写真は未来の力があります。脳の記憶が焼けていても写真であればいつでもはっきり確認できます。一枚の写真を見ただけで当時の記憶が蘇ってくるでしょう。当時はこんな気持ちでいたよね。この時の私はこんな風だったね。毎日夢に向かって一生懸命だったよね。写真がきっかけになって様々なことが目印に思い出されていくでしょう。社会人としての初心に帰りたいなら新入社員の頃の写真を振り返りましょう。5歳の初心に帰りたいなら5歳を始めたからの頃に撮った写真を振り返りましょう。親としての初心に帰りたいなら我が子が生まれた時の写真を振り返りましょう。一生懸命 命の日の記憶、希望に胸を膨らませていたことなど、当時の生々しい感情まで蘇ってくるに違いありません。たくさんならラッキーです。写真の数で様々な自分を思い出せます。当時の記憶が蘇ることで初心に帰ることができます。たくさん写真を振り返ると、タイムマシンで過去に戻ったような感覚を味わえるはずです。写真とは記憶の引き出しを開ける鍵。過去の記憶は引き出しにしまっている状態です。普段は忘れているようでも消えなくなったわけではありません。引き出しに鍵が立って開かないだけであり、きちんと残っています。写真とは引き出しを開ける鍵です。写真を振り返ることで引き出しの鍵が解除されずっと開けることができます。スムーズに過去を思い出せ初心に帰ることもできるのです。久しぶりに記憶の引き出しを開けることになっても問題ありません。たった1枚の写真でも初心に帰ることは可能なのです。当時の写真を振り返って記憶を思い出し初心に帰る一回転です。初心に帰る30の方法。その7、卒業アルバムを眺めると初心に帰ることができる。卒業アルバムを眺めていると不思議な気分になりませんか。昔の懐かしい気持ちになったり、あの子は子供だったのか恥ずかしい気持ちになったりします。卒業アルバムを眺めることは初心に帰ることがあります。懐かしいな。あの子はこういうことを考えていたな。そういえばこういうことがあったな。懐かしい思い出をたくさん思い出すでしょう。忘れたと思っていた方は一つも忘れてはないのです。思い出すきっかけがなければ忘れているような簡単になるわけです。その思い出すきっかけが卒業アルバムです。さあ、学生時代の卒業アルバムを開いて眺めてみましょう。あの子は子供だったなと思えるということはそれだけあなたは今成長することができているということです。昔を振り返った時に恥ずかしくなってしまうのはそれだけ今成長できている証拠なのです。初心に帰り気持ちをリセットすることは良い気分転換になるでしょう。卒業アルバムを開いて初心に帰る。初心に帰る30の方法。その8、もらった贈り物の返しを忘れていませんか。素晴らしい贈り物は心の贈り物です。誕生日プレゼントお中元やお歳暮ご近所さんからのお裾分け。おめでとう、いつもお世話になっています。いつもありがとうございます。といった意味が込められています。贈り物にはいやいや感謝の意味があります。突然の贈り物にはサプライズ感があって人は嬉しいでしょう。本当に素敵な贈り物をされると取り上げると嬉しいもの。形式的なものであってもそこに心があるのは間違いません。いただいたものはありがとうございます。楽しいでしょう。さて、もらうのはいいのですが、ここで振り返りたいことがあります。もらったままになっていることはありませんか。もらったときは今度お返ししようと思っていてもいつの間にかすっかり忘れていることがあります。そういえば、あの時のお返しを忘れている。心当たりがあれば今すぐ行動です。何かもらったらお返しです。少しでもお礼をした気持ちながらきちんとお返しをするのがいい。もらいものから禁止ないという考え方もあります。お返しは義務でも強制でもありません。もちろん、もらったままでも OK です。しかし、あなたの中で少しでもお礼をした気持ちながらきちんとお返しをするのがいいでしょう。心に秘めたままにせずきちんと表現することが大切です。皆さんには存続感情は抜きにしてください。お返しを手間のかかる面倒な仕事ではなく、相手を喜ばせる楽しいイベントとして考えればフットワークが上がります。お返しの時は少しずれていても問題ない。誕生日プレゼントをもらった時も相手の誕生日祝いという形でお返しをするといいでしょう。誕生日の当日になりそうですが、ずれていても OK です。誕生日プレゼントは誰でも返事用文のはずですから、タイミングがずれても喜んでもらえるでしょう。お中元やお歳暮をいただいたままになっているならお返しです。お中元やお歳暮のお返しにはふさわしい時期がありますが、少しずれていても問題ありません。少し時期がずれるのはよくあることです。ご近所さんからのお裾分けをされたこともあるでしょう。自分も何か甘いものができた時は以前のお裾分けをお礼としてお返しをするといいでしょう。無理やものを作る必要はなく、ただ甘いものができた時で十分です。余分に払ったお金はうんとチャンスになって帰ってくる。お返しの際はもらった贈り物と同じくらいの金額になるようにすることが大切です。甘い相手の負担とならないように配慮することが大切です。迷ったらちょっと高めのものを選ぶようにするといいでしょう。余分に払ったお金はうんとチャンスになって帰ってきます。もらったままの贈り物があることに初心に帰る30の方法、その9、切羽詰まった状況の時は焦って行動するのではなく、まず落ち着く。ある時切羽詰まった状況に陥ることがあります。時間や綺麗な差し迫っていると、時間の余裕がなくて腹立つでしょう。心臓が締め付けられるような感覚になる。ビリビリだ。危ない。もっと急がなきゃ。と、そこが困難になり、呼吸も心拍数も速くなります。心も余裕がなくなって、だんだん嫌がしてくるでしょう。しかし、焦って行動すると時間が来ることになりません。焦ることで重力が低下して、つまらないミスをすることになります。信じられないような無ミスをして説明することになるでしょう。修正や痛みが必要になれば、余計な時間を取られることになります。焦っていると視野も思考もなくなってしまい、感覚的な走やアクションもあります。車の運転のように一瞬のミスが命取りになる可能性もありません。パニックエラーは焦って行動する人はまず助からないのが定番ですが、それは現実でも同じことです。焦って行動すると悔やみが待っているのです。まず落ち着こう。切羽詰まった状況があれば、まず落ち着くようにしてください。焦って行動することがないようにします。そういうことではなく、難しい状況かもしれませんが、やはり落ち着くしかないのです。焦って行動すれば、自重がかかるようになりますが、しっかり動揺を抑え、まず落ち着くことが最優先です。まず大きく深呼吸をして、呼吸を整えましょう。呼吸は自分の意思で自律神経をコントロールできる唯一の方法です。呼吸を整えることで副交感神経の働きをため落ち着くことの作用があります。吐くこと、吸うことの割合は1回になりやすいです。3、4秒で息を吐いたら6秒、8秒で息をしましょう。これを10回ほど繰り返します。呼吸を整えることで気持ちも整っていきます。心が落ち着けば冷静な症状を戻せ、冷静な症状があれば正しい判断ができるようになります。気質が迫っていれば正常な症状によって当たり前のことを舐めていきます。ここは無理になるように一番延長を願いするのがいいだろう。当たり前の計算を繰り返して当たり前のことを覚えるでしょう。また、視野の障害のことで良い地位や解決策の考えていくこともあります。解決に一つの行動を生み出して、他の止めた困難な明日に解決することは目指しかありません。少なくとも焦そんなことは当たり前と思うかもしれませんが、ここに落ちがあります。頭で笑っていても、いざ実際に切羽詰まった状況となると、いつも簡単に忘れてしまうのです。すでに頭で笑っている人もいるかもしれませんが、もう一段階頭に書き込んでください。切羽詰まった状況の時は焦って行動するのではなく、まず落ち着くです。経験則から笑っている人も含め、頭で意識しておくことはありません。切羽詰まった状況の時は焦って行動するのではなく、まず落ち着く。初心に帰る30の方法、その10、ブランコは大人の方針を思い出すためのゆる。あなたは幼い頃、公園にあるブランコに乗って遊んでいたことでしょう。ブランコを送るだけで楽しい時間を過ごしていたでしょう。ニコニコしながら思い切り頭で来ることもあったはずです。最後にブランコで遊んだのはいつですか。ブランコに乗ったではなく遊んだという点が重要です。思い出せないくらい昔の話になっているかもしれません。ブランコに乗ったとしてもきちんと漕いで遊ぶことになると少ないのではないでしょうか。しかしブランコは子供が遊ぶものと思っていない場合です。童心に戻りたいときはブランコがおすすめです。いい年した大人がブランコで遊ぶなんて恥ずかしいと思うかもしれませんがそんなことはありません。むしろブランコは子供のためにあります。公園にあるブランコは公共の遊具ですから誰でも乗って遊んで OK です。ブランコは子供の童心を思い出すための遊具。ブランコを漕いでいると遊ぶことが良くなります。漕ぐときの音っぽい全部揺れるリズムっぽいふわっとした浮力っぽい心地よく感じる要素がいっぱいです。子供のようなワクワクした気持ちが広がるでしょう。そして心と優しい気持ちになったり心が落ち着いたりするはずです。ブランコに乗って揺られていると昔の記憶も蘇るでしょう。そういえば昔よく遊んでいたね。こんな風に楽しんでいたね。この階まで駆け込んでいたね。公園ではブランコが一番好きだったね。幼い頃の自分を思い出すはずです。ブランコを漕いでいるうちに忘れていた何かを思い出せるに違いありません。子供のころのように思い切りたくまで漕いでいるのもよし。全力でブランコを漕げば気分転換だけでなくそういう差もできるはずです。ブランコで立って遊んだ後は心も体も軽くなっているでしょう。気づけば童心を思い出しているのです。大人こそブランコが必要。童心を思い出したいときはブランコで遊びましょう。ブランコに乗って終わりではなくきちんと漕いで遊びましょう。ブランコは子供だけのものではありません。むしろ大人こそブランコが必要です。ブランコは大人が童心を思い出すためのです。ブランコに乗って遊んで童心を思い出す。初心に帰る30の方法、その11、回避は減点法できている。当たり人は加点法できている。回避は減点法できています。ミスをしたとき減点値と考えます。できないことがあれば心の中でマイナス1点と続きます。失敗をしたら減点にしわ寄せ評価されたと考えます。悪いところに注目する癖がありしかもそれを減点として捉えます。減点法できているとミスが間違いを犯すために減点となります。グラフで例えると右肩下がりになっている状態です。悪いところだけが見つかめどんどん自分が作業している感覚になります。減点法できると縮小ために結果下がった悪化したとなり気持ちまで進んでいきます。これでは暗くなるのも当然です。自分の足まで下がっているような錯覚でセルフイメージまで悪くなります。減点法できるとマイナス面だけが強調され暗く落ち込んでしまうのです。当たり人になりたければ加算法が大切です。当たり人は加点法をできています。仕事でもタスクを見つかったと考えます。読書の時も30ページ読み進めたと読み込みします。ランニングでも30キロ走ったとガッツポーズをします。できたこと増えたことを進めたことに注目します。たとえミスをしたときであっても改善点が一つ見つかったとプラスに受け取ります。加算法でいくと何かをするために増えた進んだ向上者となります。どんどん自分が上に向かっていくイメージになるまで体感が上がります。加算法で考えるとプラスを感じる機会が多くなるためセルフイメージも良くなり自然と上がるためです。ここのポイントカードを作ってポイントを集めよう。当たり人になりたければ加点法 できるようにしてください。加点効果できるためにぜひあなたに発行してほしいカードがあります。ここのポイントカードを作りましょう。ここのポイントカードはあなたへの特別なポイントカードです。感動や達成のためにポイントアップとガッツポーズをしてください。ここのポイントカードは増えることはあっても減ることはありません。誰かに盗まれたり壊されたりすることもないので安心です。ポイントの上限もないので思いっきり貯めてください。加算効果でどんどんポイントを貯めていきましょう。ここのポイントカードを作って加算効果できていけば必ず高い人になります。ここのポイントカードを作って加点効果できる。初心に帰る30の方法。その順に、初心者は初心を思い出させてくれる先生。時々初心者を馬鹿にする人がいます。相手は初心者で自分の方が上手くなった瞬間、馬鹿にする人がいます。つい相手を見出した態度になりやすい。そんなこともできないの。初心者だね。まだまだだね。全然なっていない。よく今までやってきたね。知識も経験も足りないね。もっと頑張らないとね。どこか遠いで見てしまう自分がいる。初心者がいた時、自分より下と思ってしまう自分がいる。自分の方が上手だと初心者を自分より下と見出し馬鹿にするのです。もしこうした態度や考え方があれば要注意です。初心者だといって見出すのはよくありません。ここで大切な考え方があります。初心者は先生と考えてください。なぜ先生なのか。初心を思い出せてくれる先生からです。私たちは上達について初心を忘れない。私たちは上達について初心を忘れないです。最初は天童が真面目に取り組んでいても上達についてだんだん気持ちが緩んできます。上達により自身が悪い方に走ってしまいます。惰性が生まれると上司を忘れるようになり成長が生まれるようです。成長が生まれればまだいい方です。人によっては天童を忘れ傲慢になることも少なくありません。見出した態度になったり嫌そうな発言が増えたりします。上達するのはいいのですが傲慢になるのはよくありません。周りからあの人は上級者だけど関係が悪いねと言われてしまうのです。私たちは上達について天童が失われやすいため注意が必要です。この時役立つのは初心者の存在です。初心者は忘れかけていた初心を思い出せてくれる存在です。自分を教えてくれる先生です。初心者を先生にすれば多くのことが得られる。初心者であれば昔の自分を思い出すことです。そういえば自分も最初はこうだったな。初心を思い出させてくれる先生と思えば相手が初心者であっても丁寧な接し方になるでしょう。確かに難しいですよね。自分も昔は同じでしたよと優しくすることができるでしょう。もちろん初心を思い出すことで天童の気持ちも取り戻せます。また不利的な成果が得られることも少なくありません。改善の努力がされたり新しい光が得られたり成長のヒントが見つかったりです。初心者を先生にすれば多くのことが得られるのです。相手が初心者であっても敬意を払うこと。初心者でも馬鹿にしないでください。むしろ先生と考えましょう。初心者がよろしくお願いしますと言えばあなたもこちらこそよろしくお願いしますということです。相手が初心者であっても敬意を払うことです。お互いに頭を下げればいい関係を築けます。初心者は初心を思い出せてくれる先生なのです。初心者でも馬鹿にしない。初心者は初心を思い出せてくれる先生と考える。初心に帰る30の方法。その13。明るい話し方をすると普通の歌も面白く聞こえてくる。面白い歌を探していませんか。ふとした時にすれば今度誰かに話してみようとみんなにするでしょう。誰かに話せばあと明るい雰囲気に包まれ楽しい時間を過ごせるでしょう。面白さに伝えてあなたの印象もよくなるに違いありません。面白いネタには意味があります。自然と印象的になってしっかり覚えてもらいやすくなるでしょう。面白いネタは一個ずつです。面白いネタ探しに精を出している人もいるのではないでしょうか。もちろん面白いネタを見せるのもいいのですが、その前にもっと大切なことがあります。明るい話し方を見せることです。明るい話し方を見せることは面白いネタを見せるより大事なことです。明るい話し方をすると普通の歌も面白く聞こえてくる。例えば、街を歩いたら新しくできたおしゃれなカフェを見せ、ご自由に紹介する場面があるとします。無表情と外交で新しくできたおしゃれなカフェを見せた、というのはつまらなく聞こえるでしょう。話し方が長いと普通の方に感じます。相手のリアクションとなりで、そうですか。よかったですね、ではあります。一方、ニコニコしながら新しくできたおしゃれなカフェを見せたよ、と話せば面白く感じてくるでしょう。目の前がパッと明るくなるような感じがあります。いいね、ちょっと私も気になる。どこで見せたの？となるでしょう。話の内容は同じであっても話し方が長いから印象が全く変わります。暗い話し方をすると面白いネタも普通に聞こえてきます。明るい話し方をすると普通のネタも面白く聞こえてきます。これだけのことです。面白いネタ普通のネタがあるのではありません。明るい話し方をするかどうかです。面白いネタを見せることも大切ですが、明るい話し方を見せるのはもっと大切です。人気お笑い芸人はいつも明るい話し方をしています。このことを前でニコニコしながらニヤニヤ話をします。自分で話したネタも自分で笑っています。明るい話してると何だかその人についていきたくなります。明るい話し方をすると普通のネタも面白く感じてくるのです。明るい話し方をするための3つのポイント。明るい話し方をするためには次の3つのポイントです。1、声のトーンを上げる。2、ニコニコしながら話す。3、時々自分から見せる。どれもシンプルなことですが難しくありませんね。お笑い芸人のニコニコした話し方をイメージすると話しやすくなるでしょう。この3つを心がけて明るい話し方をすれば普通の話も自然と面白く感じてくるようになります。面白いネタを見せるより明るい話し方を見せる。初心に帰る30の方法。その14、仕事の方法は知らず知らずのうちに崩れる。私たちは仕事の方法に沿って仕事をしています。マラソンでは体の姿勢や手の振り方といった一定の方法があります。フォームなどの手札だとスムーズに走れ最高のパフォーマンスを発揮できますが、これは仕事でも同じです。仕事を繰り返していく自分なりの仕事の方法になります。ビジネスの作成方法、計画を立てる時の取り組み方、プレゼン資料を作る時の進め方、上司に声をかけるとのタイミング、送られてきたデータのチェック方法、トラブルが起こった時の解決手順、仕事の方法などの手札とスムーズに仕事を進めていきます。パワーやスピードで最高のパフォーマンスを発揮できます。きっとあなたも自分なりの仕事の方法になって仕事が心がけているに違いありません。ところが仕事の方法はいつも一定に維持できるとは必ずだんだん崩れることがあります。例えば忙しい時や疲れている時です。心や体に余裕がなくなるとボッとしたり疲れがたまったりします。頭や体の動きが悪くなると仕事の方法も崩れてきます。これは無意識のうちに起こります。自分は普段通りのつもりでも気づかないうちに仕事の方法が崩れていくことがあるのです。こうなると気持ちの方法です。仕事の方法が崩れるといつも調子が出ません。このようにパフォーマンスが発揮できなくなります。だんだん段取りが悪くなり少しずつ体の動きが良くなります。ミスが発生しやすい危険な状態です。気づけば仕事のパフォーマンスが低下した状態になっているのです。時々仕事の方法をチェックする。大切なことは定期的な仕事の方法をチェックです。時々自分の振り返って仕事の方法が崩れていないかチェックしてください。例えばトイレ休憩やコーヒーブレイクの際、自分の仕事の方法を振り返るといいでしょう。時々パリッとストレッチ体操をしてその時に自分の方法を振り返るのもアイデアです。ちょっと姿勢が悪くなっている。少し仕事の進め方が悪くなっている。いつの間にか普段と違った段取りになっている。仕事の方法の現状に気づいたらすぐ立て直しましょう。パフォーマンスのデータの押し上げなくミスやトラブルの防止もつながります。時々仕事の方法をチェックする。初心に帰る30の方法。その15、稼いでいたことを比較するから落ち込む。経済力でのことを比較するから落ち込まない。社会で仕事をしているとき、収入や売り上げの危険に直面することがあります。体調不良が重なって収入が激減した。会社の業績が悪化してボーナスが落とされた。世の中の流れが変わって売り上げの低下に歯止めがかからない。会社には事業者として経済的に厳しい状況に直面することがあります。自分の責任ということもあれば、商店動や自然災害といった不幸力もあります。どうしようもない経済の仕組みに悩まされることもあるでしょう。収入や売り上げが3分の2、1分の1になるなど悲惨な状況があります。自分の一応を歪みすぎな状況もあるかもしれません。これでは生活できない。生きていけない。自分が情けない。苦慮を言って教えつけられ、生きる差を感じます。生きているのに目の前は真っ暗のように感じます。収入や売り上げが落ち込むと全て高くなり、情けない気持ちを超えることが重要だと思います。自分の価値の一番いいと比較するなら3分の2、1分の1という数字にショックを受けます。あの子が良かったと比べれば落ち込み、くよくよしてしまいます。稼いでいた人と比べれば見方されない競争性を落ち込むのも当然です。ここで収入や売り上げが危険しても落ち込まない着眼点があります。ゼロベース思考です。初心に帰って自分の原点を思い出してください。ゼロベース思考で自分の原点を思い出そう。はるか昔を思い出してください。新入社員のことはありません。学生時代でもありません。もっと昔にさらに幼児時代を思い出してください。やっと幼児時代を思い出してください。やっと幼児時代を思い出してください。まだ幼児だったならば意見も忘れなかったでしょう。まさに経済力が全部状態だったはずです。親に小遣いをもらうことはあっても自分で稼ぐことはなかったはずです。そんならば今知識やスキルを見せ、社会に役立つ人材になり、自分の社会でお金を稼げるようになりました。収入が減っても経済力が強かったことからでは、しっかり稼げるはずです。たとえ収入が自分の位置であっても、経済力が強かったことからでは、一般稼げることがあるはずです。どれだけ収入や売り上げが減ったとしても、1年でも稼げるならお金を稼げる私は素晴らしいと、お話を持ってください。もっとも稼げる価値を比較しないでください。経済力が強かったり、比較するのです。すべての人は経済力が強かったら始まります。これがゼロベース思考で考えるということです。初心に帰って、自分の見直すならチャンスと考える。収入や売り上げが減っても稼げないでください。不景気や社会不安でしばらく厳しい状況が続くかもしれませんが、永遠に続くわけではないので安心してください。 収入や売上を厳しい時期は初心に帰って自分を見つめ直すのが算数と考えましょう。自分にとって何が本当に大切なのか考える機会にしてください。大変なことこそ本当に大切なことそうでないことが基本になります。今まで勘違いしていたと気づくことがあれば心が成長します。これは間違っていたと気づくことがあれば人生の方修正も可能になります。節約するようになった算数にするのもよし、出費を直して無駄ならばこの機会に発したり解約したりしましょう。心が弱っている時は先に引っかかりやすいため、こういうことこそ一段と冷静になって行動することも大切です。大切なことに気づくことができれば人生のターニングポイントとなり新しい出発が可能になります。人生は山あり谷ありですが、収入や売上は山あり谷です。稼いでいたことを比較すれば落ち込みます。経済力ゼロのことを比較すれば落ち込みません。むしろ元気になります。初心に帰って自分を見つめ直すのが機会にして、ぜひ乗り越えてください。収入や売上が減少したときはゼロベースを乗り越える。初心に帰る30の方法、その重力。人は生きているうちに生まれ変わる。生まれ変わるということは大げさに考える人がいます。死んだ人が別人になって再びこの世に生まれていることだと考えている人がいます。そういう意味もありますが、もっと肩の力を抜いて考えてください。生まれ変わるためにわざわざ死ぬ必要はありません。輪廻転生の存在は証明されていません。人は生きているうちに生まれ変わります。生まれ変わるためには心や考え方の変化が必要です。できるだけ大きな変化であることに、理想は180度ひっくり返る変化です。心や考え方を一変させることがあれば、生まれ変わったのと同じことになります。難しいことではありません。人生では様々な出来事を通して大きな勝利を得ることがあります。生まれ変わるためには学びをして、なかなかせません。生まれ変わるために大切なのは本、書、経験の3要素です。様々な人とであり、様々な本により様々な経験を積んでいくことです。書、本、経験を通して頭を突っ込まれたような衝撃を受け、確かな一変することがあります。あと、社会が変えたり、自分の勘違いに気づいたりして、今まで見なかったものが見えるようになったりです。心や考えが大きく変わることで、性格や心が一変して、生まれ変わったのが良い自信になるのです。どうしてだけでなく、時は一緒に増えていくことも大切です。そうすることで、自分の間違いや思い込みに気づき、確かな狙ってこなっていくのです。私たちは生きながらにして生まれ変わることが可能です。しかも、一度だけでなく、何度でも生まれ変わります。自分の可能性を信じてください。今言わせて生まれ変わることも不可能ではないのです。生きている自身に生まれ変わる。初心に帰る30の方法、特別なことはしていない。そう思うかもしれませんが、何と言おうと人に影響を与えているのは事実です。自分から働きかけても普通に過ごしているだけで人に影響を与えています。積極的な労使なくてもいつの間にか影響を与えています。例えば、毎晩熱心に仕事をしている人を見て、すぐな、私も学ぼうと思うこともあるでしょう。学ぶ人を見て、きちんとしているな、私も学ぼうと思うこともあるでしょう。おしゃれな人を見て、ファッションセンスが素晴らしい。ぜひ参考にしようと思うこともあるでしょう。あなたがそうであるように、相手もそうです。誰かに言われているということは、誰かに影響を与えているということ。普通に生きているだけでも、何かに影響を与えています。もちろん、良い影響を与えているだけでなく、悪い影響を与えることもありますが、少なくとも何かの影響を与えているのは間違いありません。この事実に気づくことです。本当に、いい影響かもしれませんが、少なくとも私です。人は影響し合って生きています。知らない人が影響を受けることがあるように、知らない人に影響を与えることもあります。人が影響を受けるということは、あなたも人に影響を与えることです。いつの間にか自分が人に影響を与えていることに気づいてください。願わくはできるだけ良い影響を与える人になりましょう。あなたが毎日に仕事をすればそういう意味たちは影響を受けるでしょう。あなたが守った行動をすればそういう意味たちは70種の意識が高まるでしょう。あなたがおしゃれなファッションをすればそういう意味たちはファッションセンスが刺激されるでしょう。節約をピンと伸ばすだけでも違います。あなたが節約をピンと伸ばせばそういう意味たちは根性は受けるでしょう。私も節約を伸ばすと隣かもしれません。自分が周りに与える影響を決定しないことです。普通に生きているつもりでも誰かに影響を与えています。このように影響を与える人は人にもないのです。いつの間にか人に影響を与えていることに気づく。できるだけ良い影響を与える人になる。愛情表現というのは何を思い浮かべるでしょう。私のこと、心のこもった手紙を書くことを励ましたり、勇気づけたりすること。もちろん、どれも愛情表現の一つですが、もっとシンプルで簡単なことがあります。相手の話をたっぷり聞くだけでいいのです。普通に聞くではなく、たっぷり聞くが重要なポイントです。普通に聞くことができても、たっぷり聞くことがないと愛情がないとできません。たっぷり聞くことは相手を受け入れることであり、しっかり理解することです。相手の話をたっぷり聞く相手を包むことになり、それは愛情を表現したことになります。また、聞くことは受け身に感じるかもしれませんが、実際は違います。一度しなければできないことであり、忍耐と集中力も必要とするので、積極的な表示の一つになります。しっかり集中してきちんと理解することが大切です。相手の話をたっぷり聞くだけでいいのです。話をする必要はなく、自分に聞かれてはなりません。もちろん、右足に聞きなすのではなく、しっかり集中してきちんと理解することが大切です。話を聞くことは、相手も大切なポイントです。なるほど、と相手を打ちましょう。相手では、理解しますというメッセージを伝えることができ、さらに相手の話を聞かせます。すごいですね、素晴らしい、初めて聞きました。など、バリエーションのある相手では、ますます効果的です。納得できない話があれば、否定も反応もせず、普通に聞かれてはなりません。途中で話を言いたくなっても、きちんと最後まで聞きましょう。それだけであなたは、愛情を表現したことになります。大切な人の話をたっぷり聞いて、愛情をたっぷり表現していこう。話をたっぷり聞くと、相手は必ず喜んでくれます。たくさん話をすることができて、すっきりしてもらえるでしょう。相手は話をたくさん聞いてもらえた。と、満足して、あなたの愛情を実感するはずです。友人の話をたっぷり聞くと、友人の愛情を感じるでしょう。我が子の話をたっぷり聞くと、子供の愛情を感じるでしょう。パートナーの話をたっぷり聞くと、パートナーの愛情を感じるでしょう。話を聞かないことですが、今からでもできますね。大切な人の話をたっぷり聞いて、愛情をたっぷり表現していきましょう。相手の話をたっぷり聞いて、愛情を表現する。初心に帰る30の方法、その19、自分の顔を3分間じっと見つめてみよう。いつもと違った顔を見れる。あなたは自分の顔を良くなっているでしょう。毎日鏡で自分の顔を見ることになります。これまで何千回何万回と見ていて、すっかり見られているでしょう。どんな顔をしているか目をつぶっても、イメージできるに違いありません。さて、ここで面白い実験があります。鏡で自分の顔を3分間じっと見つめてください。ちらっと見るのではなく、見つめるのがポイントです。私たちの鏡で自分の顔を見るとき、じっと見つめることはありません。洗顔の時もファッションチェックの時も鏡で自分のチラッと見るでしょう。メールや記事で自分の顔をじっと見ることもありますが、それでもせいぜい30秒か1分程度のはずです。鏡で自分の顔を見ることはあっても、目を閉ざさずじっと見つめることはないのではないでしょうか。だからこそやってみるのです。その気になりたいでもできることですが、一度もやったことがない人は大半です。自分の顔を3分間じっと見つめてみよう。じっと自分の目を見つめてください。目安は3分間です。愛する人を見つめるように自分のじっと見つめてみましょう。3分間は目を一切閉ざしません。目を閉ざしたくなってもぐっと我慢です。自分の目をあなたの言葉に見つめましょう。何もじっと見つめるのは抵抗があっても自分のじっと見つめるならできるはずです。焦点は目に合わせず、主権視野で顔全体を見ていきましょう。すると面白いことが起こります。一分の過ぎた間からだんだん不思議な感覚を覚えてくるでしょう。だんだん自分の顔が違って見えてきたぞ。私はこんな顔だったから。まるで自分の顔が見えてきた。見られているはずの自分の顔が何か新鮮に見えてくるでしょう。同じものを見つめていても違って見えてくるらしいです。自分の顔に他人の顔のように見えてくる。そして3分後にはっきりした違和感を覚えているはずです。自分の顔も変わらず、お前は誰だと叫びたくなるほど違った顔を見えてくることもあります。ユニークな方ではあなたの顔や。じっと見つめていると自分の顔の何か特徴に気づくこともあります。眉の形も変わった特徴に気づくかもしれません。今まで気づかなかったことがあることに気づくかもしれません。肌の質感の特徴に気づくこともあるでしょう。あなたの顔はどんな顔を見えてくるでしょうか。鏡で自分の顔を3分間じっと見つめるだけですが、簡単ですね。あなたにはもう一つの顔があります。この世は不思議な世界です。たった3分間で不思議な方を見ることができます。ユニークな方ではあなたの顔になるのです。3分間じっと鏡で自分を見つめて自分の不思議な顔に気づく。初心に帰る30の方法、その20、必ず縮小の姿勢を置かない。自分で探していることも勉強の一つ。時々必ず縮小の姿勢を置く人がいます。おすすめの本はありませんか。おすすめの映画はありませんか。おすすめのレストランはありませんか。こうした時に心当たりがあれば要注意です。もちろん、人の姿勢を置くのが絶対ないことはありません。普段から自分で探して選んで見つけて、その上で人に聞かないのです。人の意見を取り入れることも時には大切です。その人は自分の知らない世界を知っているかもしれません。他人の意見を取り入れることで自分の中に新しい世界を切り開くきっかけになることがあります。先にきちんと行動までしていて、その上でおすすめを聞かないのです。しかし、特に行動していないうちは必ず縮小の姿勢を置くのはよくありません。かえって自分の成長の機会を失うことになるからです。自分の論理も自分が把握できなくて、何が把握できるのか。必ず縮小の姿勢を置くのは本気の気持ちがない証拠です。私は自分で探してやりません。私は自分の好みさはありませんと言っているようなもの。そもそも気持ちが重要なんです。そういう人の姿勢をしたことで意味がありません。聞かれて聞いておきながらそれで終わりです。まだ読んでいません。まだ見ていません。忘れていました。と思います。自分の好みが自分ではあるはずです。自分の好みも自分が把握できなくて誰が把握できるでしょう。読みたい本や見たい映画が自分ではあるようになっておかなければいけません。自分の心のアンテナを大切にすることです。学びたいという欲求を大切にしましょう。これを読みたい、これを読みたい、これを読みたいと思ったらそれが正解です。おすすめするのは気になるもの。 本人は風を引きたくない気持ちからおすすめを聞いているのかもしれません。ここも落とし穴があります。相手はおすすめを聞かれても困ります。好みや価値観は順位等である人によって様々です。自分が良いと思ったことが相手も良いと思ってくれるとはありません。自分が良いと思ったことであっても相手は嫌い、苦手、嫌いと思う可能性もあります。変に逆らわされても困ります。おすすめするにも責任が伴います。おすすめしようにも責任を感じていにくくなります。外れの経験も大切。外れることもありますが、それも大切な経験であり、勉強です。外れの経験から学べることはたくさんあります。つまらないものにはこういう抵抗があるねとあるようになります。たくさん外れを聞くことで感心が流れます。痛みなことも勉強です。自分がこういうのになりながらねという経験も大切です。外れを経験することで自分の理解が深まります。自分で狙っているので失敗経験もしっかり身につきます。自力で何かをすることで自己責任を養う機会にもつながります。自分で探していることも勉強の一つ。おすすめを聞きたい衝動に変えたらグッと我慢してください。しっかり行動した上で聞かないですが、そうでないなら控えておくのが賢明です。自分の判断経験を頼りにさせましょう。自分の興味関心に従って選びましょう。そして自分の責任で判断しましょう。自分で探していることも勉強の一つです。考える人のおすすめを聞かない。自分で探していることも勉強の一つと考える。初心に帰る30の方法、その勇気。共感したときはきちんと本人に共感したことを伝えよう。人の話を聞いたとき共感することがあるでしょう。人の気持ちや考え方に対して自分も同じ気持ちを感じました。相手の意見や主張を聞いたときその通りだと思うことがあるはずです。共感することも気持ちいいですね。心が自分と揺さされ大きくなってしまいます。あなたが頭の中心に当たったような快感があるでしょう。お互いの共通点が発見したような感覚があって嬉しく感じることでしょう。さて共感するのはいいのですが、感じるだけで終わらせるのはもったいない。共感したときぜひしておきたいことがあります。共感したことをきちんと本人に伝えましょう。きちんと相手に伝える。相手が目の前にいる人ならきちんと声に出して伝えましょう。ブログ、メール、SNS といったインターネットの世界なら文字にして伝えましょう。連絡手段がなく本人に伝えられない場合もありますが、伝えられない伝えておくほうがいい。シンプルな一言でいいのです。共感しました。ここから共感します。100% 共感です。シンプルな一言ですが、だからこそ今ストレートに伝わります。共感と、今私もあなたと同じ気持ちですというメッセージをはっきり伝えることができます。お互いに頼もしいですねと言っているようにも聞こえます。ちょっと恥ずかしい責任感じる人もいるかもしれませんが、難しく考えないでください。恥ずかしないことでも遠慮することもありません。100% 呼ばれることなんですが、あなたことなくストレートに伝えて OK です。共感しますと言われて嬉しくない人はいない。共感したことを伝えれば必ず相手は一個にしてくれます。共感しますと言われて嬉しくない人はいません。あなたも相手が共感しますと言われて嬉しいように相手もあなたに共感しますと言われたら必ず嬉しく感じます。感謝の言葉ではありませんが、感謝の言葉と同じくらい嬉しい人です。思っているだけでは伝わりません。共感したときは心で思うだけでなく、声や言葉を通してきちんと伝えることが大切です。共感したことを伝えることで仲間意識が流れ、もっと仲良くなるでしょう。共感したときは心で思って終わりにするのではなく、声や言葉を通してきちんと本人に共感したことを伝える。初心に帰る30の方法、その順に、どれだけ都会でも必ず自然がある。都会には自然がないという声を聞くことがあります。都会はコンクリート一色の世界で愛用しかなく、全く自然がない場所だと思っている人がいます。それは嘘です。誤解しないでください。都会はコンクリート一色の世界に思いますが、そうではありません。もちろん、今日は今にもありますが、全く自然がない場合は大げさです。木が一本もない、花が一つも咲いていない、緑が一箇所もないということはありません。大きな自然がないかもしれませんが、小さな自然があります。しかも、数えきれないことも数があります。よく見ると、たくさん自然があるではないか。道路脇には植え込みがあって、大きな樹木が飛び立っているでしょう。公園に小さな庭があって、よく見ると花が咲いているでしょう。いつも空いている道の脇には、ところどころに花があって、綺麗な花が咲いているでしょう。順に読んでは、コンクリートの割れ方がそう生えているでしょう。自然がないように見えても、普段の日常を取り込みますが、必ず緑が飛び込んでいるはずです。それが自然です。小さくても歴史をした植物です。たとえ、人の手で作られた緑であっても、自然であることに変わりません。よく見ると、たくさん自然があるではないか、と驚くでしょう。都会に点在する自然を見つけていこう。都会は自然がないと、否定するのではありません。小さな自然に気づいてください。都会にもきちんと自然があるねと気づくことです。小さくても小さな意味楽しめます。近くによってじっくり観察するとたっぷり楽しめます。車の往来が激しい道路脇に咲く緑の花は都会ならでは風情があります。灰色の花に緑の花が積んであると小さくても美しい。こんな都会でも頑張って生きていると思います。一つ一つの緑や草花の芽を見れば都会でもきちんと自然を楽しめます。気づきの力を高めて都会に点在する自然を見つけていきましょう。都会にも小さながらもきちんと自然があることに気づく。初心に帰る30の方法、その13、相手の話したいテーマは新しいの感覚で楽しく話す。コミュニケーションが上手な人は自分の話したいテーマより相手の話したいテーマで話します。自分の話したいテーマは自分が楽しくても相手に関心があるとは分かりません。自分が相手に話すと相手は退屈してその日に会話を始めるでしょう。一方、相手の話したいテーマであれば相手はにこにこと話を話すでしょう。自分が聞き役にして相手にたくさん話してもらえば相手に対する理解も深まります。知らないことを知らずに恵まれるでしょう。相手の話したいテーマなんて興味がないと思うかもしれません。もちろんずっと聞き役のままというわけではありません。自分は聞き役としてしつつそこから話を広げていきます。自分の話したいテーマでも完全性のある場合なら相手は興味を持って聞いてもらえるでしょう。スムーズに会話が生まれます。相手の話したいテーマを探すといってもなかなか退屈できないことになるでしょう。そんな時、相手の話したいテーマは楽しく相手の話したいテーマを宝物として考えましょう。ロールデンウィレンで人口の宝物を探し回るシーンがありますが、それと同じです。宝探しを思えば、玄関から流れ、楽しくテーマを探せるようになります。自分の感覚経験のように、どこにあるのだろう、ここにあるのかな、と思いながら探すのが面白い。宝探しの感覚を思えば、相手の話したいテーマ探しの時間をワクワクしながら楽しみます。相手の話したいテーマを見つけたら大当たりです。ガッツポーズで喜んでください。相手の話したいテーマを探すとき、宝探しの感覚を思えば、自分にとっても楽しい時間となります。相手の話したいテーマを探すときは、宝探しの感覚になる。初心に帰る30の方法、その14、毎回一度やってみたかったことをこれ以上先に忘れにしない。あなたには毎回一度やってみたかったことがありますか。ずっと昔から気になっているものを今に一度もやったことがないことがあるはずです。気になって心は下りつつもいつもよりよりしています。時間がなかったり、お金がなかったり、タイミングが悪かったりなど理由は様々でしょう。なかなか勇気が出ない、なんとなく気にならないなどの理由もあるはずです。気になりつつもいつも保留、いつも通常に現在になっています。何十年も前から気になっていることもあるかもしれません。このまま放置していると大変です。ずっとやらないまま人生を終えてしまうかもしれません。死ぬ間になってあの時勇気を出してやっておけばよかった。と悔やむに違いません。ここに素晴らしいチャレンジのヒントが隠れています。これ以上先の話にせず今こそやってみよう。毎回一度やってみたかったことをこれ以上先の話にしないでください。毎回一度やってみたかったことを思い出して今こそやってみましょう。恥ずかしくもちょっと勇気を出してください。別に難しいことではないはずです。命に関わることではないのですが、何も問題はありません。ちょっと時間やお金が足りないかもしれませんが、本気になって練習すればいないと何とかなるはずです。なかなか思い越しにならないときは自分で自分の声に立ててください。いつまで先回しにするの、このまま人生が終わってもいいのと自分に言い聞かせてください。今すぐできないなら次のタイミングの時にやってください。毎回やってみたかったことを見たら、すぐすぐ今度こそきちんとやってみましょう。ためが生じたときは今度こそやるとみたいねと自分に言い聞かせればいいのです。成功や失敗は考えず、純粋に自分の正直な願いを叶えてください。毎回一度やってみたことをやると当たり外れに関わらず 100% 楽しみます。なるほど、こうだったのね。驚きと発見があるでしょう。ようやく念願のチャレンジを果たせた。素晴らしい達成感と満足感も味わえるでしょう。毎回一度やってみたかったことを取り組んでいくと、あなたの人生は必ず豊かになります。毎回初心に帰る30の方法、その15、ありがたい、学習事務所にいっぱい人はいない。良い友人がいてありがたいことです。仕事は大変だけど、働くだけありがたいことです。大変なこともあるけど、誰かに頼りにされるのはありがたいことです。断ることにありがたいと、勇者がいるのです。あなたの身近にありがたい、学習事務所はいますか。もし、いるとしたら一つ言えることがあります。きっと、その人はいい人のはずです。優しくて穏やかで体力があるでしょう。身柄の人なので、いつも明るい表情をしていて、心の大きな人ではないでしょうか。それもそのはずです。ありがたい、学習事務所にいっぱい人はいないからです。ありがたいと言ってみると、ありがたいということは、その価値を認め、きちんと感謝しているということです。普段からありがたいと口にしていると、常に感謝の気持ちを続けることができます。人にとって感謝ほど美しい気持ちはありません。さて、ここで逆転のアプローチです。ちょっとしたことでもありがたいと言ってみてください。当たり前のことに対してもありがたいと言ってよし、ありがたい気持ちになっても、とりあえずありがたいと言ってみるのです。着物があること、食べ物があること、住む場所があること、親のあること、友人のあること、部下や上司のあること、仕事のあること、毎月きちんと給料をいただけること、やりたいことができること、好きな趣味を楽しめること、素晴らしいことなのですが、気になるなく、どんどん口にしておいてです。すると、心に変化が生まれます。確かにその通りだ。 と思う瞬間があるはずです。最初は何とも思わなかったけど、考えてみると確かにありがたいことだよね。はっと気づかせ、じわじわ感謝の念が湧いてくるでしょう。そして心に幸せな気持ちが生まれるでしょう。普段からありがたい、克服していると、いつも感謝の気持ちを持ちます。優雅な表情になり、ニコニコすることも増えます。自然と優しい気持ちになり、性格も悪くなります。恩返しをしたい気持ちが明らかに、投資の精神が育つでしょう。結果として本当にいい人になるのです。もしいい人になりたいなら、本当にありがたい、克服してください。いい人ならありがたい、克服することはありません。ありがたい、克服するからいい人になるのです。ありがたい、楽しみになった時、あなたはいい人になっています。ありがたい、克服して感謝の気持ちを忘れないようにする。初心に帰る30の方法、その16、昔住んでいたアパートを見ると初心に帰ることができる。初心に帰るシンプルな方法があります。昔住んでいたアパートを見ることです。あなたは住んでいたアパートはどこにありますか？もし近くならラッキーです。ぜひ少し距離があるかもしれませんが、ぜひ足を運んでみてください。ボートとアパートの間も見ていただけるのです。アパートの住人ではないので、住人ではありませんが、外から眺めるだけで十分です。昔住んでいたアパートを見ていると自然と当時の様子が思い浮かんでくるでしょう。あなたの中でタイムスリップが起こります。私たちの記憶は場所と結びついている。私たちの記憶は場所と結びついています。特別な場所に行くことで、そこにいた時の昔の記憶が想像されます。例えば、親元から離れて初めて一人暮らしを始めたアパートであれば、当時の嬉しい気持ちを思い出せるでしょう。社会人になった頃に住んだアパートであれば、新人時代の自分を思い出せるでしょう。結婚した後の子に住んだアパートであれば、新婚当時の心境を思い出せるはずです。当時はこんな気持ちだったよね。当時はこんな生活を送っていたよね。当時の自分は未熟だったよね。当時の自分を思い出し、何か心に響くものがあるはずです。不思議な感情が記憶に気持ちの想像に寄せてくるでしょう。当時心がけていたことや目指していたことなど忘れていた何かを思い出せるかもしれません。結果として初心に帰ることができるのです。もし昔住んでいたアパートが複数あるなら、それぞれ見るのも悪くありません。ちょっと交通費はかかりますが、初心を思い出すためのお金と思えば安いものです。時間とお金をかけるだけの価値があるでしょう。タイムスリップをしに行くと思えばいい。何を思い出せるかは、こうやってからの楽しみです。他の人にとっては平凡なアパートでも、あなたにとっては聖地です。昔住んでいたアパートに行って初心を思い出す。初心に帰る30の方法、その17、相手はしっかり記憶に残る。感情がどうなった相手はもっと記憶に残る。覚えただけの知識はすぐ忘れます。伝統したことも復習することになれば、どんどん忘れていきます。試験前になって覚えたことも試験が終わってしばらく経つと忘れるでしょう。試験伝統は忘れては覚え直し、また忘れては覚え直すという繰り返しです。覚えただけの知識は時間が経つにつれて忘れます。記憶を動かせるなら復習が効果的ですが、復習をやめればだんだん忘れてしまいます。普段から触れている知識はいいですが、一度覚えただけの知識は時間とともに到達していくのが普通です。ところが何でもすぐ忘れるわけではありません。時間が経ってもなかなか忘れないことがあります。体験です。体験はあった以上でもなかなか忘れない。覚えただけの知識はすぐ忘れますが、体験はなかなか忘れません。体験はエピソード力であるため覚えやすくなるという特徴があります。学校で習った現場の知識はすぐ忘れますが、現場通りを見に行った経験はなかなか忘れないでしょう。体験は五感が止まっているためしっかり頭に入って記憶に焼き付きます。自覚で見た映画はすぐ忘れますが、映画館で見た映画はなかなか忘れないでしょう。映画館で見る映画は空間には本当のことが乗っていて、意思の体験になっているからです。体験はたった一回のことであっても信じられないことが記憶ならないもしします。何年も何十年も記憶ならないもしするでしょう。記憶のことを考えると、体験のことを言いつも言うことはない。体験には椅子に座って机の前で記憶を表現しません。思い出しを上げて実際に体を動かす必要覚えようとしなくても自然と覚えてしまいます。どんなに記憶力の弱い人でも体験となると簡単に覚えてしまいます。また体験の場合、何が多いという特徴もあります。身をもって体験することで、なかなかではわからないこともあります。手応えや雰囲気など、他の通して具体的に分かるため、何かと思うことが発展できるでしょう。体験は新しい何が意外な発見が多いため、自分のためになります。体験にはお金も手間もかかって、体験ですが、記憶が何もしつつ、何が多いでも考慮すれば、実は安らないです。感情が止まった体験はもっと忘れにくい。さて、体験はなかなか忘れないのですが、もっとしっかり記憶できることがあります。感情が止まった体験です。普通の体験でも忘れにくいのですが、感情が止まった体験はもっと忘れにくいです。気合が止まった体験であれば、一生覚えることになるでしょう。今やなどの感情に止まって、分泌される前に実は記憶を増強するようになるためです。旅行の記憶はなかなか忘れませんが、旅行先で体がドキドキした体験は一生覚えてくるでしょう。映画で見た映画はなかなか忘れませんが、それが涙を流す感動の作品であれば、二度と忘れることはないでしょう。感情が止まった体験はすぐ長期的に変化するため、基本的に忘れることはありません。体験を増やすためにお金と手間をかけよう。たくさんの体験を増やしましょう。できるだけ感情が止まった体験を増やしましょう。どんどん気合を刺激してください。恥ずかしいことでも緊張することでもドキドキすることでもありません。感情が止まった体験のためにどしどし時間とお金を使ってください。記憶のコストパフォーマンスとして感情が止まった体験に勝るものはありません。体験を増やしてどんどん記憶に乗っていく。できるだけ感情が止まった体験を増やして一生忘れない記憶をする。初心に帰る30の方法、その18、新しい発見は家電製品の説明書になる。新しい発見はどこにあるでしょうか。家電製品の説明書になります。テレビ、エアコン、給水蒸気など家電製品を買うと説明書が必ず付属しています。分厚い説明書であることも少なくありません。家電の機能が豊富であることで説明書も分厚くなります。家電の方は最初に読むものなのですが、ほとんどの人は説明書を読まず通知します。読むとしてもちらっと読む程度です。ただ、めくってそれで終わりです。家電製品の多くは直感的に操作できるものが多く、操作性に優れています。説明書を読まなくても適当にボタンを押しているうちに操作方法が分かってしまうことが大半です。説明書なんて読まなくても大丈夫。適当にボタンを押していたら大体操作方法が分かった。説明書に頼ることなく、人通りの操作ができることがなくなりません。きちんと説明書を読むことなく、引き出しの奥に保管され、こういうことになるのです。一度も読んだことのない説明書があなたの自宅の引き出しにも眠っているのではないでしょうか。ここに保管があります。説明書を読まなくても分かるというのは先入観です。説明書を読まなくても操作方法が分かるからといって完全に把握できるとは限りません。きちんと説明書を読んでみてください。こんな操作ができたの。こんな機能があったの。と驚かされるでしょう。ボタンを押したり、2回押したり、2つのボタンを同時に押したりすることで、新しい機能があるかもしれません。意外な操作や機能があって驚かされることが少なくありません。説明書を読まなければ分からないような機能は説明書を読まなければ分からないません。せっかく便利な機能があっても、使い方を知らなければ、ただの小さいです。説明書をすることで機能を十分活用できない可能性があるのです。適切な操作方法や保管方法を取り扱いの注意点を知ることもあり、あと驚かされることもあるでしょう。使用上の注意があればきちんと読んでよかったと安心できます。それは分厚い説明書と新しく発見できる可能性が高まるということです。新しい発見は家電製品の説明書になるのです。家電製品の説明書にきちんと読む。初心に帰る30の方法、その19、自分より経験が浅い人に求めよう。経験ゼロの初心に求めることも悪くない。迷うことや困ったことがあったとき、あなただけ求めるのはどんな人でしょうか。やはり自分より経験が浅い人ではないでしょうか。上司や先輩など自分より経験が豊富でないのない人であれば、詳しい事情をよく知っています。自分が知らないことまで知っている可能性があるから、もちろん経験の最初に言っても求めるのもいいですが、それだけでは偏りになります。時は人を変えて全く役の人の声をかけてみてください。すなわち経験の浅い人、経験ゼロの人です。意味がない、参考にならない、価値はないなど思うかもしれませんが、実際はわかりません。経験が浅いからこそ素直な意見やストレートな意見が増える可能性があります。先入観には固定観念に加わらない意見が出てくるかもしれません。問題解決には柔軟な手法が大切ですが、意見を求める人のやり方も柔軟な手法が大切です。見過ごしていたことや頭についてもしていたことに気づけるかもしれません。なるほど、どのような意見が消える可能性があります。答えがないときも、人の意見が出てくることもわかりません。完全に経験の人は、事情や内容が一つも知らず、真っ白の状態です。前提も何もしないからこそ、初心や非常識、現実な意見が返ってくるかもしれませんが、それはそれで参考になるでしょう。ユニークな意見となり、大多数に役立つかもしれません。無意に昔を決めつけるのではなく、一度身を固めてみる必要があるでしょう。問題解決の糸口が見えてくるに違いません。意見を求めるとき、上司や先輩だけでなく、経験の浅い人や経験ゼロの人にも仕掛けてみる。初心に帰る30の方法、その30、本当にやりたいことならやらないの相談が必要ないはずだ。やらないで迷っていて相談している人がいます。自分に合った仕事があるのですが、転職した方がいいでしょうか。やりたいことがあるのですが、起業した方がいいでしょうか。好きな人がいるのですが、結婚した方がいいでしょうか。いろんな人の意見を聞いて、それを参考にして、やらないと判断しようと考えているのでしょう。確かに彼女の意見を伺えば総合的な判断ができます。間違った決断をしないよう、謙虚で慎重な姿勢があるように思います。見落としがあれば気づきやすくなるでしょう。やった方がいいよ、きっとできるよと背中を押せ、勇気づけることもあるでしょう。もちろん家族が関わったり、ご承認が必要になったりすることなら相談が必須でしょう。人の人のことであれば、自分だけの問題ではないので相談が必要なのもあります。しかし、事務所に問題があればわざわざ人に相談するのはおかしなことです。事務所に問題なら自分の判断がすべてです。本当にやりたいことならやらないと相談が必要なはずです。本当にやりたいことならなるほど、やるのにしたく。 今期転職したいならやるやらないの相談をすることはないはずです。今期転職したいなら迷うことなく転職するという企画になります。周りが今の仕事の方内容転職しても悪くないと言われようと迷わず一歩踏み出すはずです。今期やりたいことがあって企業をしたいならわざわざ人にやるやらないの相談をしないはずです。人に相談するまでもなく企業するのに近くなります。周りがやめた方がいいと言われようとどうせうまくいかないと他にされようととにかく企業するはずです。真剣に交際している人まで今期で結婚したいなら相談も必要ないはずです。迷うことなく結婚するという企画になるでしょう。周りの反対を振り切っても結婚しようとするはずです。やるやらないの相談は今期やりたい人がすることです。本当にやりたいことが何があろうとやるのに近くです。やると決めていることを相談しても意味がありません。もはや相談は必要ないのです。やるやらない誰かに相談したくなったら自分の本心に気づくことです。相談する時点で決意が固まっていません。気持ちが学んだです。心の底から望んでいることではありません。背中を押してもらいたいのかもしれませんが、背中を押さないといけないことが最初からやらない方が賢明です。なかなか気持ちならやったことが全力になりません。人に言われるままのことをして失敗することならあなたのせいでこうなったと責任転嫁するでしょう。本当にやりたいことなら迷わない、相談するまでもないという状態になります。迷わないこと、相談するまでもないことをどんどんやっていくのです。やるやらないの相談をしたくなったら自分のなかなか気持ちに気づく。初心に帰る30のことをまとめ、その1、初心を忘れてもきっかけを作って思い出す。その2、初心を失っている自分に気づく。その3、10分以上の時間、距離の時間、まとまった時間を揃える。その4、最初の頃に使っていたものを取り出して、増えたり使ったりしてみる。その5、運や偶然に任せず意識的な努力を行える。その6、当時の写真を振り返って、よく思い出し、初心に帰るきっかけにする。その7、卒業アルバムを開いて初心に帰る。その8、もらったままの贈り物があることに気づいたら少し遅くなってもいいので、きちんと返しをする。その9、切羽詰まった状況の時は焦って行動するのではなく、まず落ち着く。その10、ブランコに乗って遊んで同心を思い出す。その11、心のポイントカードを作って加点できる。その12、初心者がいても馬鹿にしない。初心者は初心を思い出させてくれる先生と考える。その13、面白いネタを見つけるように明るい話し方を見せる。その14、独特仕事のフォームをチェックする。その15、店員さんがお世話されるときはありがとうございます、ごちそうさまでしたということを送る。その16、恋に苦しいときは自分にいい恋をしているねと言えるような言葉を送る。その17、参拝やお高めの際は報告、感謝、先生の密を伝える。その18、相手の話を語り聞いて愛情を表現する。その19、3分間10分間で自分を見つけて自分の不思議な顔を気づく。その10、考えるシフトの姿勢を聞かない。自分で探してやることも勉強の一つと考える。その11、共感したときは心で持って輪にするのではなく声や言葉を通してきちんと本人に共感したことを伝える。その12、他にも小さいながらもきちんと自然なことに気づく。その13、相手の話したいテーマを探すときは新しい話の感覚になる。その14、前から一度やってみたかったことをこれ以上先回しにせず今度こそやる。その15、あなたに独身にして感謝の気持ちを忘れないようにする。その16、昔住んでいたアパートに行って初心を思い出す。その17、相手の増やしてどんどん記憶に留めていく。できるだけ感情の伴った体験を増やして一生忘れない記憶をする。その18、いつも親がちゃんと食べてると聞いてきたときムッとしたり明らかにせず素直に答える。その19、ワクワクすることをする。その30、やるやらないの相談をしたくなったら自分の学んだ気持ちに気づく。